はようございます。
おはようございます。ます
心理機能デイリーズでダイナミックカフェ。今日のテーマは国際結婚心理機能。片木さん、よろしくお願いします。
はい。国際結婚ってあると思うんですよ。で、国際結婚したいなとかね、最近はグローバル社会って、ちょっとね、異国の、自分と生まれた国が違う男性だったり女性だったり、まあ、あなたがね、男性だったら女性、あなたがね、女性だったら男性と、こう、夫婦になって結婚して、国際結婚興味あるっていう人がいると思うんですけど、どうですか、大輔さん、国際結婚、違う国の人と結婚して、まあ、あまり大輔さんはまだ若いんで、結婚とかに、あまり興味ないかもしれないですけど、どうして国際結婚とかってしてみたいなとかあります？
国際結婚までいかないですね、やっぱ。
ああ、国際付き合いだ。なんか国際結婚までいかないってこと。
あ、だから、まあなんかちょっといろんな海外のなんか女性と幅広く関わりたいなとかは思いますけど、結婚となるとちょっと、まだちょっと怖いなって感じ。
ああ、結婚するんだったら日本人の方がいいぜってことですよ。
まあ安心って感じです。
なるほど。どうですか、じゃあふみさんはどうですか、国際結婚なんか興味ありますか？
まあ面白そうだなってとは思いますね。
結構いいですよね。
はい。
国際結婚したいなとかしてるなとか、あのそういう人とかってよくいると思うんですけど、で結構偏りがあると思ってて、あのやっぱりその日本人というか同じ国籍同士の方が発信できるよっていう層っていうか、そういう意見もやっぱり根強くあると思うんですよ。だから結構このタイプによって、その人の性格によって国際結婚を好きな人とあんまり嫌いな人とかいると思うんですけど、でも結構その国際結婚っていうかね、よく外国人は特に女性でよく見るんですけど、外国人の男性と付き合って結婚してるな、この人はっていうかね、このタイプはっていう心理機能16パターンで考えると、このタイプやたらと多分比率的に多いなっていうのが結構いるんですけど、どうですか千葉さん、国際結婚で海外の男性と結婚して夫婦になってっていう国際結婚率がおそらく僕の調べによると高そうな、高いっていう、なんかそういうタイプがいるんですけど、なんか予想はありますかね？
そうですね、 ENFP?
ENFP。そっか。そういうなんか知り合いとかいます。ENFP の男性、女性で。外国人のカップル。
いや、全然身近な事例とかではないんですけど。
ああ。なんか外的直感だから、新しい可能性です。国籍も新しいって言ってね。
そうですね。
なるほどと思ったんですけど。いや、でもそうですね。僕の同意見というか、外的直感機能がその国際結婚とかに関わるっていうのはよくわかりますね、本当に。それはそうだと思います。ただ ENFP とかね、ENTP、外的直感がメイン機能に入っている研究よりも多分多いのは ESTJ と ESFJ ですね。この2タイプの、特に女性ですね。で、外国人の旦那がと結婚っていうのは実はすごい高いですね、見ててもおそらく。ESTJ とか ESFJ が第3機能に外的直感入ってますね。だそこでこう新しい刺激というか可能性とか、それを求めて、そういう、大体彼女たちの場合は、そのヨーロッパとかなんかアメリカですね、ちょっとそんななんか、インド人と結婚とあんまないですね、そうじゃなくて、なんかね、ニューヨークなんとかとか、なんかそういうところの男性と結婚するっていうのは非常に多いですね。これどうですか、千葉さん、言われてみた、なんか思い当たる節があるか分かんないけど、なるほどって感じですね。
なんか僕の身近ではまあいないんですけど、なんか映画とかそういうなんか作品の中でなんとなく、なんかそういう系もあるのかなみたいな感じを見ることがあるので
そうですね、 ESTJ、ESFJ の女性は非常に多いですね。ESFJ でいうと僕は最近でかな、エミさんとかなんですね。まあちょっとプライベートのことはねちょっとあれなんであれにしとくんですけどちょっとまあ、お前たちがよく言ったんで。で、多いですよ、ESTJ も ESFJ も。で、まあ、それはいいんですけど、でも結構、やっぱり注意した方がいいっていうか、で、結構、それでまあね、 付き合って夫婦になって結婚してお幸せでどうのっていうんだったらまあいいんですけど、やっぱり ESTJ、ESFJ はサブの内的感覚の方が強いんですよ。だから、なんとなく最終的にはやっぱりその自分の自国文化が好きっていうか、その伝統っていうか、大体あれですね、やっぱりそのご飯っていうか、とこで問題になってるケースをよく見ますね。僕の友人とかでも ESTJ とかいるんですけど、女の子で。もうすでに僕の年でも、もうなんか別れたいって言って、やっぱり最終的には和食が食べたいなって、和食というか。最初の方は20歳ぐらいの時は付き合い当初はなんかクロワッサンおしゃれとかなんてね、なんかパスタとか言って喜んでるんですけど、やっぱりなんか最終的には私は日本食の方が好きだとか、なんかいいそれが分かったとか言い始めたりとして、やっぱり朝はお味噌汁が飲みたいって言い始めるって。どうですか千葉さん、これありえそうですかね。
うん、なんかすごいありえそうだなって聞いてた。
だから何が言いたいかっていうと、 ESTJ と ESFJ の特に女性はね、二十歳前後の時に結構第三ループで変なクラブとか行って、ちょっと外国人が集まる、ね、ちょっと、ね、そこでね、外国人もいいかしらって言って、ちょっと第三入ってしまって、で国際結婚っていうのは非常に多いんですけど、最終的に結構年取ってから後悔するっていうかね、そういうケースが多いらしいんで、ちょっとね、まあ注意してほしいかなっていうことですね。はい、
はい、ありがとうございました。その何でしょうね、これはなんか ESTJ とか ESFJ って外的直感がそのなんか第三に来てるから、まあ、外的直感かなと思ったんですけど、そのサブとかメインに外的直感来てるあのタイプはあんまり思わないんですか。
国際結婚したい、なんかこう、うん、思うと思いますし、あれですね、逆に国際結婚が向いてるタイプは、外的直感がサブとかメインとか来てるタイプは向いてるかもしれないですね。向いてるし、まあ、別に積極的にした方がいいってわけでもないかもしれないけど、いいと思いますよ。あとは世界観起動の2人、ENTJ と ENFJ も向いてるというか、まあ、抵抗はなさそうですよね、うん。それは思います。だから ENTP とか ENFP は結構、やっぱり、さっき千葉さんがおっしゃったように、国際結婚の方にその抵抗ないと思うんで、ね、国際結婚してるカップルとかもいると思いますし、僕のタイプですね、INTP とか INFP とかは、した方がっていうか、した方がいいっていうことはないかもしれないけど、やっぱりね、国際結婚とかして、スタブ機能の外的直感、新しい価値観というか、それを磨くっていうのは、おすすめできるのかもしれないですね。
うん、はい、わかりました。千葉さん、国際結婚したいとかっていうのはありますか。
僕ですか、はい、そうですね、いやないかな、ないですね、僕はそんなに。なんか日本人の女性は普通に可愛いなって思います、僕は一番。
あ、
いや逆に言うと内的感覚が世界観だったりメインとかサブに入ってるタイプはあんまりおすすめできない、そういうこと言うのは悪いですけど、まあ、何か指針を授けるとするとそうかもしれないね。逆に言うと INTP とか INFP とか僕も含めてなんですけどは、まあ、普通に通常に考えると、いやちょっと日本人女性というかね、と同じ国の生まれの方が保証できるというか安心できるというか、そっちは選びがちだと思うんですけど、でも新たな選択肢というかね、国際結婚もいいぜっていうのはこれ聞いてる中でね、サブ機能に外的直感入ってるタイプはやっぱり考えてみたらいいのかなというか、僕はどうかなと思うと、うん、昔だったらね、国際結婚、うん、でも昔は結構留学とか行ってたんで、まあいいかなと思ってたんですけど、でも、20歳前後の時は、それはないだろう。やっぱり日本人の方が、そもそも、うん、やっぱり俺は和食が好きだって言って、そんなクロワッサンは食べたくない。クロワッサンじゃなくていい。っていうふうに思ってしまうっていうのがあるんですけど、でもやっぱりサブは、外的直感は確かに国際結婚もいいよっていうのはよく言うんですよ。確かに。確かに国際結婚は、悪くない、メリットは大きいっていうか、僕が考えるとしたらどうかな、まずやっぱり国籍がもらえるっていうのは大きいですよね。国籍っていうか、子供に日本国籍以外の国籍を、まあ、その国の国際結婚する相手のその国籍のその国の法律とかルールによって変わると思うんですけど、まあ、大抵の場合は両方の国籍をもらえるっていう可能性があるし、でパスポートと、まあ、パスポートはでもまあ日本のパスポートは強力なんで、まあ、そんなにいらないかもしれないし、けど まあ、国籍が2つぐらいあってすると有利っていうか、なんかいろいろ保険もらえたりとか、なんか悪くないですよね、一つよりは、うん。で、あと言語もですよね。言語、子供がだから、2カ国ぐらい喋れるとくらいいいだろうし、僕自身もその奥さんの言語に多少触れることになると思うんで、自動的にある程度、そこの言語でいいでしょうし、だ結構メリット大きいっていうか、いいなと思うんですね、サブで考えると。で、あとはその、ビジネス的に考えても市場っていうか、僕は結構こういうビジネスとかやってるんで、心理機能なんとかっつって、その、マーケットにできるっていうか、例えばインド人の奥さんと結婚したら、インドの人に向けて、ああ、なんか心理機能いいですよって言って、なんか教える塾とか作れるかもしれないし、で、そのね、奥さんがインド人だったら、なんかそれは税金がこうなるとか、有利になる。その外国人がどうこうやるよりはいいだろうし、お客さんに対しても、ああ、この人、日本人って最初は警戒されるかもしれないけど、奥さんがインド人って言うだったら、まあなんか安心できるとか、だからやりやすくなるだろうし、だから結構サブでか、サブっていうかね、うん、悪くないですよ、そこまで国際結婚。うん。ただ、第三と劣勢はちょっと、って言って、なんかブーブー言っていますね。なんか、こんな感じでした。はい。
はい。ふみさんはいかがですか、国際結婚したいとかっていうのは。
そうですね、今の話、片木さんの話を聞いてると、なかなか面白そうだなと思って、やっぱり何ですかね、こう世界が広がるっていうか、自分のやれることとか見える視野とかが広がるっていうのはすごいこういいことだなと思って、はい、もう結構今の話で心がこうビクンと動いてました。
でもデメリットもやっぱりあると思って、そのご飯とかもそうだし、はいはい、生まれてまず子供が多分いじめられるとかね、あんまりこう悩むことあると思うんですけど、僕はどっちの人間なんだろう、日本人なのかインド人なのかって、インド人じゃなくていいけど近って言って、それは結構聞きますよね、ハーフの言葉なんか言ってても、うん、結局どっちもインドにいてもお前は日本人だよとか言ってなんか言われたり、で日本にいてもお前はハーフとか言ってなんかね言われたりとか、うん、ハーフだから逆になんかずるいとか言ってなんかいらぬあれを言われたりとか、うん、それもあるし、うん、だからデメリットもあるっていうか、なんとなく感覚感情的にはちょっとメリットは少ないんですよね。ただ思考直感で考えると悪くないっていうか、なんかそういう感じなんですけど僕の中でも、いや僕はそうですね、思考直感がメインとサブに入ってるんでした方がいいのかなとかね、なんか、うん、でも、うん、多分そうですね、だからいい点だけではないと思いますよ、ふみさん。
はい。そうですね、なんかそういうこと言われちゃうとちょっとサブと第三でちょっとごっちゃになっちゃうので、あんまり、はい、考えないようにします。
はい、
はい、
それでは今日のテーマは国際結婚と心理機能でした。それでは皆さん今日も一日元気よく頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。